はい、どうも皆さん、こんにちは。ですね、愛と聖書と陣内と LGBTQ プラス、万座温泉からですね、お送りしてるんですけども、湯気直子さん、2021年、山川出版社から出てる本です。第4回ですね、今日ね。ですね、まあ、ジェンダーって話をね、ずっとしていく、本でね。で、そのジェンダーってのが、その社会的に構成された性っていうですね、考え方で、まあ、ミシェル・フーコーとかね、まあ、そういった思想家が割とこう、その社会構成主義っていうのを、そのジェンダーの分野というかね、セクシュアリティの分野に、広げていったことで生まれてきた概念なんですけども、この、そのジェンダー史っていうものを西洋で、まあ、前回で言うと、その、フランス革命の自由博愛平等、自由平等博愛かと翻訳される日本語だと翻訳されるその博愛っていうのが、実は兄弟愛だったっていうですね、女性がそこに含まれてなかったっていうですね、まあ普通選挙っていうのが実現したのが20世紀になってからですから、その前のそのフランス革命では当然女性っていうのはサブ的なね、社会におけるサブ的な存在だったっていうですね、そういうことが実はフランス革命の理念からもわかるよみたいな。で、だからその時代時代でジェンダー感っていうのは変わるわけね。で、それで、144ページですけど、ワンセックスモデルからツーセックスモデルへの変遷っていうのがあるんですよ。これちょっと面白いんですよね。男女の差異についての身体感は、ワンセックスモデル、これ相対的差異っていうんですって。まあ、ワンセックスモデルっていうの。で、ここから、ツーセックスモデル、これ絶対的性差。ワンセックスモデルが相対的性差から、ツーセックスモデル、これ絶対的性差へと変化していきました。ね。で、どういうことかというと、ワンセックスモデルって、結局、男性という基本の性があって、そこからの距離で測るんですよね。だからこれが相対的性差っていう言葉の意味で。で、そうすると、その男性の対極には女性がいるんだけど、その間に反陰陽とか、両性具有とか、いわゆるそのインターセックスという今言われるね、ものがあって、で、これは中間の性っていうことで認められてたんですよ。で、それが近代になって、ね、これ17世紀の医学はワンセックスモデルなんだけど、近代になって、つまり18世紀の終わり頃になると、ツーセックスモデルになるんですよ。で、ラカーという学者がこう言ってるんですよ。男性も女性も男性性を究極点とする軸上に一列に並ぶものとする古い性差モデルは、こうして18世紀の終わりには男女を生物学的に二体別し、完全に異なるものとするモデルにとって変わられたのだった。男女をヒエラルキー的に並べる形而上学に変わって、男女の絶対的差異を主張する解剖学と生理学が主権を握ったのだった。これ、セックスの発明というラカーの書物の17ページからの引用です。つまり、その、男というものからどれぐらい離れてるかっていうのが人のジェンダーを決めるっていうジェンダー感がその17世紀だったんですね。で、そうすると反陰陽とかその両性具有っていうのはその間にあるっていうか、男と女に間に性があるぞってのを認めてたんだけど、18世紀後半になるとまさに近代というものが男女二分法をかなりはっきり確定させていくんで、そのモデル、それに医学もむしろ巻き取られていくんですよ。で、続き読むと、ワンセックスモデルが解体し、ツーセックスモデルが確立するのは科学において変化が起こったためではありません。むしろ認識論の変化、社会、政治の革命的転換、変換の結果生じたのです。ね。女の睾丸と呼ぶのではなく、卵巣と新たに命名しようとする動機は何であったのか。つまり、その、ワンセックスモデルだと、ね。卵巣っていうのは女の睾丸ってことになるんですよ。ね。男が元で女はあばらから作られたみたいなモデルで言うと、女には睾丸はないが卵巣があるから、睾丸の女性バージョンが卵巣っていうのがワンセックスモデルなんだけど、ツーセックスモデルだと、卵巣って新たに名付けていくんですね。つまり、二分法を使っていくんですよ。 で、その動機は何だったかというと、続き読みますね。このような社会政治の革命的変換とは具体的に何を指すのか。それは前章の最後で見たように西洋近代社会におけるジェンダー秩序の要請であった。そう答えることができるでしょう。だから近代という社会あるいは政治がジェンダー秩序というものを必要とするんですよ。で、それは男は外で働き、女は家でね、家庭を守るみたいな、いわゆるその日本会議の言うサザエさん家族とか、いわゆるそのね、そのノーマン・ロックウェル・アメリカみたいな、いわゆるこう、アメリカの伝統っていうのはアングロサクソンの南部の奴隷を持った家族が、コットンフィールドで奴隷を働かせながら自分は自らは敬虔なキリスト教徒として男は力強く女性は子供良妻賢母でっていう、そして、ね、LGBT じゃない子供がいてっていう、そういう考え方っていうのは極めて近代的なある種こう政治的社会的なその秩序の要請から生じたものなんですよね。で、それに医学が合わせていった結果、男女二形性っていうツーセックスモデルが、になっていったっていうことを分析してます。次いきますね。162から163ページ。例えば、男のくせに泣くなといったフレーズは、泣く行為が男らしくないという規範の表れですが、それが常にあったわけではありません。で、これに関しては、僕は以前、これからの男の子へという本を紹介したことがありまして、まさにそういったテーマを扱った本で、ね、非常に重要なポイントなんですよ。でね、これね、男のくせに泣くなって教育しすぎるとどうなるかっていうと、実は、アルコール依存とかってめちゃくちゃ男性に多いんですよね。ギャンブル依存とかってね。それがもしかしたら男は泣いちゃいけないとか、男は感情表現してしちゃいけないとかっていう、いわゆるこの男女二分法のツーセックスモデルのジェンダー規範による教育が男性をして心に蓋をするという習慣を作らせ、それが後に大人になった時にギャンブル依存症、セックス依存症とかアルコール依存症につながるんじゃないかっていう分析をしている精神科医がいるほど、実は男のくせに泣くなっていうのは、その教育においては100がやって一理なしだっていうのは結構教育学でもあるいは精神医学でも実証されてるんだけど、それでも未だに男のくせに泣くなみたいなのが結構人気あるじゃないですか。じゃあそれなんで非合理なのに続けられてるのかっていうと、まさにジェンダー規範というものがそうさせてるんですよ。で、だけどじゃあそれって全時代に共通だったかっていうと全くそんなことないんですよ。続き読みましょう。中世のキリスト教社会では、聖職者の涙は否定的な評価を受けていませんでした。皆さん思い出してください、ヨハネの福音書に、イエスの友達のラザロが、亡くなった部分がね、ところがあるじゃないですか。ラザロの復活と言われる記事ですけど、で、そこでね、そのマルタが、マルタとマリアの兄弟ですよ。で、で、マリアがね、来て、ね、死んでしまいました、みたいなこと言って、で、弟子たちもなんで来るのが遅れたんじゃないですか、みたいな。で、イエス様が言った。で、イエス様が墓の前に来た時に、まあ、英語で言うと、新約聖書の中で、最も短い聖書の一節があるんですよね。Jesus wept。っていうですね、たった2単語 Jesus wept、これ日本語に訳すとイエスは涙を流された。で、これ否定的なね、バイアスかかってないですよね。神の子であるイエスが涙を流された。男のくせに泣くな、どこにもないですよね。はい。だから、男のくせに泣くなっていうのは、古代社会ですら普遍的じゃなかった。中世でも普遍的じゃなかった、むしろ中世では聖職者が泣く、当然中世の聖職者っていうのは全員男性ですから、その男性が泣くっていうのは否定的な評価を受けてなかったんですね。で、続き読むと、改春の涙ですね、悔い改めの涙を流せば流すほど信仰心の厚い立派な聖職者と見なされました。で、むしろ肯定的な評価を受けてた。で、それが男が泣くっていうのをが、否定的な評価を帯び始めるのはいつなのかってことですね。で、1986年の、本に涙の歴史という本があるそうです。この本をちょっとまだ読めてないけど面白そうですよね。涙の歴史っていう本があるそうなんですよ。 で、涙の歴史を書いたフランスのアンヌ・ヴァンサン・ビュフォーは、18世紀における小説の読み手や劇場の観客は男女を問わず公然と涙を流し、それが賞用されていたと述べています。当時の文学作品や個人の書簡、日記には人前で涙を見せることをはばからない男性像が認められています。ですが、19世紀になると、涙は私的な領域、プライベートな領域へと追いやられ、もっぱら女、子供のものとなったと言います。涙をこらえることは、性液を制御することと同様、近代の男らしさの証であった。アラン・コルバンの指摘は、前章でも紹介しました。つまりこの男のくせに泣くなっていうのは、実はそのキンダーのジェンダー規範が生み出した、規範であって、全く普遍的でもなければ、さっき僕がそのイエス様のね、ジーザスウェプトを紹介したように、普遍的でもなければ僕はキリスト教ですらないと思います。男が泣くことは悪いことじゃありません。男も泣いていいです。男も傷ついていいです。ね、男、だからその感情に男も女もないんだから。ね、だからその、そういったジェンダー規範っていうものを一回括弧にくっつくって相対化する必要はすごく大切だと思います。で、こういうことを言うと、いやいや、ね、男がなよなよしろっていうのかみたいなことを言ってくる人がいるんだけど、そうじゃなくて、男女の性差っていうものは明らかにあります。で、これは僕獣医だからわかるけど、テストステロンとアンドロジェンね、その女性ホルモンと男性ホルモンが、人や動物の行動に及ぼす影響っていうのは結構特に年齢が、つまり結婚適齢期ですよね。10代から30代、40代にかけてはものすごく大きいので、で、それがおじいさんとおばあさんが見分けつかなくなってくるっていうのは、アンドロジェンとテストステロンが減るからなんですよ。だから、性差がなくなっていくんです。で、赤ちゃん、生まれたばっかりの、生後1ヶ月の赤ちゃん、男か女か服着てなかったらわからないっていうのは、そのアンドロジェン、テストステロンの影響を受けてないからなんですよ。ね、外部生殖器を見ればわかりますよ。おじいちゃんだって、赤ちゃんだってね。だけど、その内部からの、そのテストステロンは、例えば、世界の、歴史上の、殺人の 95% 以上が男性が犯人らしいんですよね。で、これもテストステロンのなせる技です。ジェンダーとか関係ないです。規範とか関係ないです。男、男性ホルモンっていうのは筋肉を増やすし、あるいはなんかやられた時に何クソって思わせるし、そういうものなんです。それは性差です。で、女性の場合は守る性で、すごく、その、まあ、子供ができたらすごい性格変わるとかよく知られてるけど、まさに産み育てる性っていうのは、女性っていうのはあるから、それは社会のジェンダー規範とはのは別なところにある、なんていうのか、例えば心臓が左にあるのだって、多くの人類がずっと右利きだったから、ね、赤ちゃんってのは、ね、赤ちゃんってのは母親の拍動、ね、心臓の鼓動を聞くときに一番安心するらしいんですよ。で、考えてみてほしいんですけど、赤ちゃんを抱っこしながら右手で何かをしようとしたら、赤ちゃんの頭どこにあります？左胸にありますよね。で、人類の多くは歴史を通じて右利きだったんですよ。で、そうすると、ね、赤ちゃんにお母さんが心臓の音を聞かせるために右手で作業をしながら左手で赤ちゃんを抱っこしながら、その赤ちゃんが耳でお母さんの拍動を聞くために心臓が右ではなく左になったっていう有力な仮説があったりするの。まあ、ことほどさように、女性の女性性、男性の男性性っていうのを否定するものではないんです。ジェンダー規範を学ぶこととか、ジェンダー史を学ぶことっていうのは、ね、男とか女とか関係ないよねって話じゃないんです。だけど、それとは別に、その社会が押し付けてくる男性とはこうだよねっていうものが、全く生物学的根拠も持たないものであるならば、それは一回括弧にくくって全然いいんじゃないのって話よ。そういう話なんですよ。続き読みましょうかね。167から168ページです。オーストラリアの社会学者ロバート・レイウィン・W・コンネルという人は、こうした男性たちの間における権力構造に着目しました。あらゆる男性性が社会的に等しく強者としての立場にあるのではなく、そこには覇権的ヘゲモニックな男らしさと従属的な男らしさという序列が見られると論じます。 覇権的ヘゲモニックな男らしさは常に女性との関係だけでなく従属化された様々な男らしさとの関係の中で構築される様々な男らしさの間の関係は家父長制的な社会秩序を作動させるためになくてはならない要素なのである。これコンネルのジェンダーと権力という本の265ページの引用です。覇権的な男らしさとはある文化社会において大多数の男性と女性が支持するよう動機づけられる男らしさ、カッコつきの男らしさのことを意味します。コンネルはアントニオ・グラム氏のヘゲモニー論にヒントを得て覇権ヘゲモニーという概念を用いました。それは人々を強制したり恐怖によって支配するのではなく受動的であれ能動的であれ人々の合意によって支配するという意味です。カッコつきの男らしさは強制されるものではなく人々は合意の上で絡み取られあるいは積極的に支持するのが覇権的なヘゲモニックな男らしさというわけです。さっきのこうな男は涙を流しちゃいけないとかっていうのはまさにこの覇権的ヘゲモニックな男らしさですよね。で他方を従属的な男らしさとは覇権的な男らしさの下位に位置づけられ男らしさの規範を体現し得ないとされる男性性を意味します。コンネルは1980年代末の時点で現代の覇権的な男らしさの特徴は結婚制度と密接に結びつく異性愛に求められるとしこの点で従属的な男らしさが取る一つの主要形態に同性愛が挙げられると述べています。これさっきの本の269ページからの引用ですコンネルの理論を19世紀ヨーロッパ社会に応用してみるときちんとした教育を受けリスペクタブルな職に就き健全な肉体を持ち妻をめとって一家を養う男性が覇権的な男らしさを体現することになります。これに対し従属的な男らしさとは同性愛はもとより教養と業績がないもの定職についていないものキリスト教社会におけるユダヤ教徒やシンティーロマなどの非定住者や移民の男性性が挙げられるでしょうか。すべての男性が男だからといって兄弟の連帯かっこブラザーフッドの中にあり兄弟愛フラタニティで結びついているわけではありません。男らしさは多様で複数あるだけではない。男性の女性に対する権力関係だけでなく、男性たちの間にある序列や権力構造を見ることが男のジェンダー分析には必要となります。はい。という、だからその男らしさとは何かをめぐるジェンダー史ということを紐解いていくと、この異性愛主義、家父長主義的な覇権的な男らしさ、そしてそれの映し鏡としてのネガフィルムとしての従属的な男らしさっていうのは、つまり中央を作ることによって偏縁が生まれるんですよね。偏縁を作ることによって中央が生まれるんですよね。で、この中央である中心っていうのは、その教育を受けた、そしていい仕事に就いた、いいお金を稼ぐ、そして妻子を持つ、そういう男。これが覇権的な中央、男らしさの中央性なんですよ。で、男らしさの偏縁性っていうのが当然生まれるんですね。それは同性愛者はもちろんなんだけど、それだけじゃなくて独身を貫く男性だってそうでしょう。あるいは移民の男性、ユダヤ教徒の男性、定職についてない男性、教育がない男性、これは従属的な男らしさ、つまりこの権力構造のピラミッドとして男らしさというものが、その権力というものを駆動させる装置としての男らしさのヒエラルキーってのが19世紀に確立されていて、20世紀にも影響を持ったからこそ21世紀の今も男は泣いちゃいけないとかっていうことを割と疑いもせずに教育してしまうお母さんがいるってことになるんじゃないかなと思うんですね。あとどうかな、あと一箇所行くとちょうどいいかな。うん、そうだね、あと一箇所行きましょう。ですね これちょっとね、意味のつながりとしては、これは次回にした方がいいんだけど、ちょっと長さ的にこれをやって次回の布石としたいと思います。252ページです。パレスチナ出身のエドワード・ W ・サイドは著書、オリエンタリズム、これ1978年、翻訳が出たのが1986年、これにおいて、西洋が東洋過去オリエントね、西洋がオリエント過去東洋について語り把握しようとする思考様式にはオリエントへの支配権力が作用していると説きました。このね、オリエンタリズムって結構定本でめちゃくちゃ引用されますんで、もしなんかいろんな本読みたいんだよなと思ってる人は読んどいて絶対損はない本で、僕も5年前ぐらいに読んだんだよね。これは読まなきゃダメなやつだぞと思って。で、結構難しいんですよね。長さの割に難解ではあるんだけど、非常に重要な本で、何が重要かというと、そのポストコロニアリズムとかを語る上で、このオリエンタリズムは絶対外せないんですよね。だから、サイードってめちゃくちゃ重要な貢献した人で、何かっていうと、まあ、いろいろ言えるんだけど、例えばね、そうだな、江戸時代とか、日本の江戸時代とか、古くはって話をすると、ね、日本の江戸時代とかに、パリとかで北斎とかがめちゃくちゃ流行るんですよ。ね。で、その印象派とか、ちょっと僕、ちょっと美術史詳しくないけど、いわゆるその、西洋画家がむしろその北斎の影響を受けてとかって言うじゃないですか。で、ああいった類の、その、西洋社会、つまりコルプスクリスティアヌムね、つまりヨーロッパと北欧と北米ってことなんだけど、この北欧と北米、およびまあオーストラリア、ニュージーランドも入るんだけど、このいわゆるそのコルプスクリスティアヌムっていう、いわゆるもうアングロサクソンを中心とする、このキリスト教社会ってのが、まあ今の世界のヘゲモニーを握ってるんだけど、ここに周期的に訪れる、その東洋来賛ってのがあるんですよ。オリエンタルなものって素敵だよねってやつね。で、それはさ、例えばこうタランティーノが北野勝武とか深作監督が好きだとか、あるいはまあ今の昨今のジャパニメーションブームね、もう進撃の巨人とか北米とヨーロッパでめちゃくちゃにもカルト的人気あるし、まあドラゴンボール、キャプテン翼、まあね、で、まあ日本だけじゃなくさ、そのもしかしたら K-POP 的なものもそういったものに入るのかもしれない。あるいはそのあれですよね、なんていうのかな、アラビアンナイトみたいなのが西洋で結構ディズニーがね映像化するわけ。だからその非西洋にあらざるものをオリエントという枠に入れて、西洋が一見そういったものをフィーチャーして、こういったものってかっこいいよね、すごいよねって言ってるように見えて、実はそれってそのあくまで中心としての西洋と偏遠としての東洋という、ある種のこう権力関係、あるいはまあもっと言えば植民地の名残みたいなものから興味のある珍味として、なんていうの、ホヤみたいな、なんかこう決してメインディッシュにはならないものとして語っているという、この語り口そのものが西洋社会に無自覚にある東洋蔑視っていうものを内包してるんじゃないかっていうことを看破したのがこのエドワード・サイードという人なんですよ。ね、続き読みましょう。西洋はオリエントに更新性、要は発展してないってことね。更新性や受動性、官能性というイメージを与え、オリエントを他者とみなすことで先駆的で活動的、理性的な西洋という自己を確立します。その際、オリエントはインドであっても中国であっても他者であり、その中にある際には注意が払われません。つまり、その西洋対その他大勢なんだ。だから、その、中国を取り上げるときも、日本を取り上げるときも、インドを取り上げるときも、ね、そのイランみたいな、ペルシャみたいなものを取り上げるときも、西洋の中では一つの、そのなんつうのかな、だから、西洋にあらざるものという大きな箱に雑多に入ってるだけで、もうそれ自体が権力構造じゃないですか。で、つまりここでのオリエントは非西洋と捉えてもよく、サイードの議論は西洋、ウェストがそれ以外の世界、その他、レスト。だから、ウェストアンドレストなんですよ。ウェスト and イーストじゃなくて、ウェスト and レスト。つまり、西洋とそれ以外っていう分類をしている、このコロニアルな地の権力構造を明らかにしました。 だからコロニアルっていうのは植民地主義的なところなんだけど、だからその西洋がもう19世紀、植民地時代はもう終わったと。今自由の時代。ね、国際連合だってある。で、みんな平等。ね、アジアね、南も北もない。で、なんていうのかな、建前では言ってるし、本人たちも主観的にはそう感じてるかもしれないけど、だけど潜在意識には明らかにこの植民地主義っていうのを西洋がちゃんと戦後も引きずってて、そして、まさにそのアジアっていうのを雑迫なその他大勢の中に入れてるのがその少佐ではないかっていうのを突きつけたのがこのエドワード・サイドのオリエンタリズムという本なんですよ。で、これと実はその男女の権力構造を相対化するっていうのが相当論理的に似た操作になっていくんで、この本っていうのが非常にジェンダー史を考える上でも重要なんだよっていう話に第5回は続いていきます。ということで最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回、お会いしましょう。来週お会いしましょう。さよなら。